本日私たちにくださる神様の御言葉はエペソ人への手紙2章14節から18節です。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とは様々な規定から成り立っている戒めの律法なのです。このことは二つのものをご自身において新しい一人の人を作り上げて平和を実現するためであり、また両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り去られました。それからキリストは来られて、遠くにいたあなた方に平和を述べ、近くにいた人たちにも平和を述べられました。私たちはこのキリストによって両者ともに一つの御霊において父のみをもとに近づくことができるのです。アーメン。先月、教職員家族ワークショップが高架棟で一泊二日の日程で行われました。以前までは教職員ワークショップとして集まり、教会の精神と本年度の計画や働きについて分かち合うとともに交わりの時間を持ちましたが、今年は初めて教職員家族ワークショップとして催されました。初日の午後、家庭別自由時間として自由に行動できる時間が3時間与えられました。その時間に私は妻と一緒に高架キリスト教歴史記念館を訪れました。高架棟はプロテスタント、特に聖公会を非常に早く受け入れた地域です。現在高架棟全体には200を超える教会があり、高架の村の中だけでも50ほどの教会があるのだそうです。そして人口の半分ぐらいの人がキリスト教徒だそうです。高架棟に住む人々は最初キリスト教を排斥し、宣教師が高架棟に、来ることを許しませんでした。1982年ジョーンズ、宣教師は福音を伝えるために高架棟を訪れましたが、高架棟の地を踏むことができませんでした。チェムルポ、インチョンで、旗小屋を運営していたイースンファンという方が福音を受け入れた後、旗小屋を辞めて故郷の高架棟に帰ってきました。彼は農業で生計を立てながら、自分の年老いた母親が洗礼を受けることを切に望んでいました。しかし地元の野蛮たちは、もし野蛮な西洋人に高架棟の地を踏ませることがあったら、洗礼を受けた人の家に火を放つと脅かしました。仕方なくイ・スンファンは母親をおぶって野原を通り、山を越え、橋を渡り、干潟を通り、ジョーンズ宣教師が泊まっていた船の上に上がり、母親に洗礼を受けさせました。このことを洗浄洗礼と言います。これが最初に高架棟の地に福音のからし種が落ちた瞬間でした。高架棟で2番目に建てられた教会は1896年高架棟噴威村の本威教会です。その村の私塾の先生だったパク・ヌン・イルという方が福音を受け入れると、自分の塾に、設けられた教場が礼拝堂になり、ここからその村で教会が始まりました。その村の人たちがパク先生に従ってイエスを信じ始めました。その教会でイエスを信じ初めて洗礼を受けた人は7人でした。彼らは洗礼を受け、名前を変えました。その改名の理由がこうでした。私たちがイエスを信じて信者になったことは、私たちの古い人がキリストと共に死に、キリストによって新しく生まれ変わったことを意味します。新しく生まれた赤ちゃんに名前を付けるように、生まれ変わった私たちが新しい名前を持つのは当然です。そしてパク先生と村の人たちは聖書の人物や教会の歴史の中の信仰の人の名前に改名せず、韓国の伝統的な命名法、行列 寺に、それもトゥリムジャ、トゥリムジャ、同じ名字の一族が名前に使う一文字のことですが、の伝統に沿って乗っ取って改名をしました。私たちは同じ一家ではありませんが、同じ日の同じ時間に洗礼を受け、一つの兄弟になりました。そして私たちは皆はこの村で初めて信じた者たちでありますので、皆の名前に一の字を取って名前をつけませんかと提案しました。名字は先祖から受け継いだのですから変えることはできませんが、下の名前の最後は一と決めたので、真ん中の字だけを決めれば新しい名前が付けられるようになりました。彼らは恩恵の恩、敬、忠実の忠、聖なるの聖、愛、天、純粋の純、信仰の信、能のような文字を書いた紙を袋に入れて一緒に祈った後に、一人ずつそのくじを引きました。それで真の字を引いたものは真いる、孫の字を引いたものは孫いる、チョンの字が書かれた紙を選んだものはチョンいるとなりました。それで本意教会のパクヌンイル、コンシンイル、コンインイル、キムギョンイル、キムブイル、チュグワンイル、チャンヤンイルなどの名前はこのような背景で生まれた名前でした。彼らは高架島にとどまらず、他の町々へ行き福音を述べ伝えました。すると福音だけではなく解明現象も高架島全域に広がりました。それでキリスト教が伝わった初期の高架島地域に一の字をトリムチャ、トリム字、行列字、と言いますが、につけた人の数が60人以上にもなりました。それに加えて真のような他の行列字を名前につける人もたくさんいました。韓国で名前のトリムチャは古くから世代の孫ピが重要で、年下であっても自分より上の世代の人間には敬意を表す必要があり、呼び方も変わることから、自分の属する世代を示す行列字は世代をはっきり示すために用いられました。当時まで上の世代のトリムチャを下の世代では使うことは許されませんでした。身分の序列化が当たり前だった時代だったのにもかかわらず、キリスト教の信者になった彼らは厳しい身分の壁をも打ち壊しました。イエスを信じない人たちは彼らに向かって、あの人たちは上の世代と下の世代の違いも知らない、常識も知らないものだと皮肉りました。しかしイエスを信じるようになった彼らの意識は明らかで、私たちが世俗的には父子、父と息子の間柄、おじ、おじとおい、めいの間柄としても、信仰的には同じ神様の子供にすぎません。我々は肉体的な秩序に従うのではなく、霊的な秩序に従うことにしました。高架島で初めて福音を受け入れた人々は、自分たちがただ新しい宗教を信じ始めたとは思いませんでした。彼らは神様のうちで新しい存在になったことを確認し、新しい人生を生きることを決断しました。この本意村に、ジョン・スン・イルという金持ちがいました。この村でも彼のお金を借りてない人はほとんどいないほどでした。彼がクリスチャンになり、マタイ福音書18章に出てくる仲間を許さないしもべの例えを読みました。ある王に1万タラント借金のあるしもべが、その借金の返済の猶予を申し出ると、王はしもべをかわいそうに思って、その借金を全部免除してやりました。ところでこの借金を許されたしもべは、自分の仲間に貸したたった100デナリの負債の返済を迫ると、仲間はもう少し待ってくれ、そうしたら返すからと懇願したのですが、彼はそれを容赦せず、順序を投獄、してしまったのです。 当時のユダヤでは1タラントは6000デナリでした。労働者の賃金は1日1デナリであり、6000デナリとは約16年分の年俸にあたります。日当が20万ウォンだとしたら、1タラントは約12億ウォンで、1万タラントは12兆ウォンになります。反面100デナリは約2000万ウォンです。一部指示を聞いた王が怒って借金を全部返すまで彼を獄裡に引き渡したという内容の例えでした。村の大金持ちジョン・スン・イルはこの箇所を読んでから何日か悩みました。その週の主日の午後の礼拝を終えた彼は、自分に負債がある村の人たち全員を自分の家に呼びました。借金をしていた村の人たちはなぜ呼ばれたのか、訳を知る余地もなく不安な面持ちで彼の家に集まりました。彼は自分が読んだ仲間を許さないしぼみの例えを集まった人たちに聞かせた後、このように宣言しました。今日この御言葉の例えに出てくる悪いしもべがまさに私でございます。私が主からの恵みを受けて罪を許されたのかが、1万タラントの借金が免除になったことよりもっと大きいのに、私が、皆さんにお金を貸してそのお金を返してもらおうとすることが100デナリの借金を帳消しにできなかったことよりもっと悪いことです。このようだと私が天国に行けないことは明白です。それで私は今日をもって皆さんに貸したお金はなかったことにしようと決心しました。彼はそう言った後、みんなの目の前で借用書を取り出し、そのすべてを火の中に投げ入れました。その姿に衝撃と感動を受けた人々はクリスチャンになりました。今日の本文でも、唯一の平和であるイエス・キリストは神様と人の間、また人と人の間に隔てる壁とを打ち壊し、私たちを新しく作られたと明かしします。14節です。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し。当時エルサレムの神殿にある異邦人の庭と女性の庭の間には、石で積み上げられた3キュビット約 1.36 メートルほどの壁がありました。異邦人はどんなに身分が高い人であっても、また莫大な財産を持っている人であっても、いくら学識に富み学問的に最高の業績を上げた人であっても、その壁を越えることはできませんでした。その壁は隔ての壁、あるいは隔ての中垣と呼ばれるもので、そこにはこれより中に入る異邦人は死刑に処すと書かれています。こっそり越えようとして発覚した場合は命が奪われるということです。十字架の上で流されたイエス・キリストの尊い血潮によって、イスラエル人と異邦人の間にあったこの隔ての壁を打ち壊されました。そして共にミザの前に進み出ることができるようになりました。これが福音です。しかし主が打ち壊してくださったその壁を今高く、さらに高く積もうとしているもの、積んでいる愚かな存在、それは他の人ではない、まさに私たちであることを認めざるを得ません。グローリア・エヴァンスという方が書いた偶話壁、という薄い絵本があります。主人公であるある女性がいつからか壁を作り始めました。最初は低かった壁は少しずつ高さを増していきました。ある時には人々がその壁につまずいたり、時にその壁を越えてきては彼女が心を不快にさせました。そんな不愉快な思いは彼女にどんどん高い壁を作らせました。壁が高くなっていくにつれ、女性は安らぎを感じました。彼女は壁に色を塗ったり、丁寧に拭いたりしました。そのある日、彼女は自分が作った壁があまりも高くなったことに気づきました。そのせいで通りかかる人々を見ることもできず、彼らの声も聞くこともできなくなりました。そして彼女は寂しさを感じるようになりました。彼女は壁が自分自身をますます完全な生活に導いてくれると思っていましたが、壁はますます自分を不完全にさせていることに気づき苦しみました。 壁を作ったことは間違いだらけだったのです。そんなある日のことです。誰かが投げた一輪の花が塀の内側に落ちてきました。その花を、そして自分が積み上げた愚かで醜い塀を見た彼女の目からは大粒の涙が止まることなく流れました。その時神様は光となって彼女のところを訪ねてこられました。彼女は神様が自分の塀を打ち壊されるためにずっと前から訪ねてこられ、長く待っておられたことに気づき、その方のお助けを受けながら嫉妬、不従順、古代妄想、愚かさ、頑なな心などの石を一つずつ取り除いていきました。また自分と同じ境遇を経験した人たちからも助けを受けました。それによって長い間見ることのできなかった彼女が忘れていた美しい光と素晴らしい世の中をまた見ることができました。そして心から喜び、自らを誇りに思うようになりました。神様は彼女に、あなたを助け支えてくれた人たちのようにあなたも行って彼らのように行いなさいとおっしゃいました。彼女は過去の自分の境遇と似ていた人々を訪ね歩き、真摯に彼らの悩みをと向き合い、彼らのところへ花を投げ入れ、その手を握って慰めました。そして、いつかこの世のすべての壁が崩れ、すべての人が一つになって自由に、そして思う存分、どこまでも行き来できる日が来ると確信しました。神様のうちで。イエス・キリストが尊き犠牲によって打ち壊された隔ての壁を再び積み上げて行おうとすることは、クリスチャンとして正しくない姿であるのみならず、主がなされた御業を無効にさせることです。私たちの家庭で、私たちに与えられた職場で、私たちの社会で、そして私たちが生きる様々な場所で立ちはだかる壁を打ち壊す唯一の道は、隔ての壁を打ち壊された主を目的とすることです。15節です。ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とは様々な規定から成り立っている戒めの律法なんです。このことは二つのものをご自身において新しい一人の人を作り上げて平和を実現するためであり、イエス様は十字架で血を流され、隔ての壁を打ち壊されただけでなく、様々な規定から成り立っている戒めの律法をも廃棄されました。これは生贄に関する律法、割礼に関する律法、飲食に関する律法などがその効力を失ったことを意味するものです。それは私たちはこれ以上旧約時代に行われた儀式に従わなくても、割礼を受けなくても、清い食べ物と汚れた食べ物の定めに左右される必要がなくなったことを意味します。ただその根本にある精神を理解し守ればよいのです。そしてイエス・キリストがこのように様々な規定から成り立っている戒めの律法を廃棄されたのは、ユダヤ人と異邦人を新しい一人の人、つまりキリストにおいて新しい人類を作り上げて平和を実現するためであると教えています。ここで新しい人とは、以前は古いものだったので修繕を行い新しいものになった人ではなく、以前とは完全に異なる全く新しく創造された人という意味です。つまり新しい種族です。賛美歌398番、主は教会の元となりの一節はこう始まります。主は教会の元となり、御言葉を持てこれを清め。この歌詞を英語の歌詞をそのままで訳すとこうなります。教会のたった一つの唯一のもといは、教会の主となるイエス・キリストです。教会は水と御言葉によって作られた主の新しい創造物です。教会はキリストの血によって新たに創造された存在です。以前には存在しなかったのです。教会が建てられたのは神様天地創造のようなものです。教会はイエス・キリストが互いに遠くにいたユダヤ人と異邦人を近づかせてくださって、または道を整えてくださり、共に集められてできた連合体ではなく、全的に全面的に新しく創造された新しい創造物だと言います。イエス・キリストの尊い血によって贖われた私たちがどれほど新しい存在になったのか、使徒ペテロはこう述べました。ペテロ第 1の2章9節です。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。御言葉は、本文の御言葉は、私たちクリスチャンがどのような存在に変えられたかを4つに分けて説明しています。つまり、私たちを選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民と言います。旧約時代において選ばれた種族とは、アブラハムの子孫、イスラエルの子孫であります。しかし、今やイエス・キリストのうちで新しく作られた人は、民族や血統と関係なく、誰もが霊的イスラエルの子孫になりました。王である祭司とは、王であると同時に祭司長という意味です。私たちキリストと共に世のすべてを治める存在であり、キリストのように世に仕える存在です。また聖なる国民は区別された人生を歩む存在ということを意味します。神様は出エジプトさせたイスラエルの民に、あなた方の神主である私が聖であるから、あなた方も聖なるものとならなければならないとおっしゃられました。神様はイスラエルの民が他の異邦人とは違って区別されたものらしく聖なるもののようになることを願われました。この仰せは今日を生きる私たちにも同様に与えられました。そして神の所有とされた民というのは、私たちの所属がどこなのかを明確に教えてくれています。暖房の効いた暖かい部屋の中にいれば、外の気温が氷点下であっても暖かさを満喫できます。それは言うまでもなく、暖房が効いている部屋の中にいるからです。つまり部屋に属しているからです。一国の王子やプリンセスとして生まれれば、ロイヤルファミリーの一員として宮殿に住みながら、彼らだけに許された特権を享受することができます。それは彼が王の子で生まれたからです。私たちは神様の所有とされた民です。私たちは神様にあるすべてを享受することができます。これは私たちが享受できる神様からの最高の恵みです。もちろん、神様が私たちをご自分の所有とされるため、その一人子は十字架で血を流され死なれました。私たちは、異邦人とユダ人を混ぜた前と後ろに反対向きの二つの顔を持つ、半分ユダ人、半分異邦人というヤヌス人間ではなく、新しい被造物になりました。旧約時代、イスラエルの民に仰せられた言葉すべては、今日を生きる私たちクリスチャンにも仰せられているということです。未来形でこれからそうなるだろうではなく、現在形で今そうであるということです。私たちはすでに選ばれた種族であり、すでに王である祭司であり、すでに聖なる国民であり、すでに神の所有とされた民にもなりました。それで使徒パウロも、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。と宣言したんです。私たちがイエス・キリストによって新しい始祖部になったなら、新しく作られたものである私たちは2つのことを深く考えなければなりません。第一に、過去だけにとどまり世俗的価値観の自然で考えてはいけません。現在の私たちの姿は過去の人生の総合であることは間違いありません。しかし、私たち自身と他人の過去だけにとどまり固着するのは、新しく作られたものの持つべき正しい人生の態度ではありません。ルカによる福音書の15章に出てくる3つの例えは、失われた2人の息子、放蕩息子の例えとして知られています。弟である息子が、お父さん、私に財産のわきまえをくださいと言ったということから始まりますが、それは父親に死んだことを前提としての権利をあらかじめ要求し、それで父は身の代を兄の息子と弟の息子2人に分けてあげました。主張することで、幾日も経たないうちに弟のである息子は遠い国に行って、そこで放蕩して湯水のように財産を使ってしまいました。何もかも使い果たした後で、その国に大飢饉が起こり、彼は食べるにも困りました。彼はユダヤ人が 汚れたものと考える動物である豚の世話をする仕事をさせられましたが、いつも食べ物に困り、豚の食べる稲子豆さえ与えてくれる人は誰一人いませんでした。我に帰った彼は父のところに帰ろうと決心しました。彼は家に帰っても自分にはもう息子に戻れる資格がないと自覚していたので、雇い人の一人でとしてでもいいので父のもとに戻してもらいたいと言いました。しかし彼は父は彼を去る前の状態に完全に回復させてくれました。さらに肥えた子牛を引いてきて、ほふりなさい、食べて祝おうではないかと喜びました。ところで畑から帰ってきた息子はこの光景を見ては怒ってこう言いました。ご覧なさい、長年の間私はお父さんに仕え、戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しめと言って小ヤギ一匹くださったことはありません。それなのに遊女に溺れてあなたの身の代、寝台を食いつぶして帰ってきたこのあなたの息子のために肥えた子牛をほふらせたなさったのですか。弟はすでに家に帰ってきたにもかかわらず、兄は自分と弟の過去にだけとどまっていました。弟は父の財産の分け前を持って遠い国へ行きました。兄の息子は出て行ってしまった息子の弟が他の国でどのような人生を送ったかについて知る余地がなかったはずです。それでも兄の息子は遊女に溺れてあなたの身の代、寝台を食い潰して帰ってきたあなたの息子と言います。これは兄の息子の推測にすぎません。イエス様がこの例えを持って教えられたのは、弟の息子のような人生を生きてはならないことではなく、兄の息子のように考えてはならないことを教えられたためでした。つまり弟のである息子が家に帰ってきたこと、それは彼は新しい被造物になったことを意味することを教えられるためです。使徒パウロはこのように告白しました。私はすでに得たものでもなく、すでに完全にされているものでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにとキリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たちを、私はすでに捉えられたなどと考えてはいません。ただこの人一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄光を得るために目標を目指して一心に走っているのです。パウロはキリストイエスに捉えたものを追求するために一心に走っていると告白しました。そのためには後ろのものを忘れ、ひたむきに前にあるものを捉えるために一心に走らなければならないと強く語っています。パウロはユダヤ教の立場から見て誇らしいと自負していた、すでに得たものを忘れました、イスラエルの子孫、特にベニヤ民族出身であることを、聖語8日目に割礼を受けた正当なユダヤ人であることを、異邦の地で暮らしていたにもかかわらず、ヘブライ語を話す家庭と街道で育ったこと、律法においてはパリサイ派に属し、欠点が何一つないことを忘れました。また、使徒パウロはキリスト教の立場から見ての自分の弱さも忘れました。イエス・キリストの使徒としてのパウロの致命的な弱点は、イエス様が交渉外を送られた時、イエス様を知らなかったこと、そしてイエス・キリストに従う使徒たちを迫害したことでした。信徒たちを迫害したことでした。パウロはそれも忘れました。パウロにとってダマスコ途上での出来事以前の人生、それは主の使徒として生きていく上で烙印と同じようなものでした。しかし、パウロはその過去に挫折した、絶望したりしませんでした。彼はダマスコの改心以前の人生があったために、ひたむきに前のものに向かって進むことができ、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄光を得るために目標を目指して一心に走っていくことができました。私たちがイエス・キリストによって新しい被造物になったならば、私たちは第二に永遠の観点、つまり主の御言葉の観点で考えなければなりません。イエス様が十字架を背負われる時を目前にし、弟子たちにこのように言われました。あなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者はあなた方のしもべになりなさい。人の子が来たのが仕えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためであるのと同じです。 イエス様はエルサレムで背負われる十字架のことを考えておられましたが、弟子たちはイエス様がエルサレムで王の座に着かれた時、誰が誰より高くなるべきかについて争いました。この時までイエス様の教えが弟子たちにとって馬の耳に念仏のようで、彼らの見解は極めて世俗的なことを目指していました。彼らは全く新しい指導物らしくないものでした。しかし弟子たちの上に天から聖霊が望まれたペンテコステの後、彼らは完全に変えられました。彼らにイエスが教えられた全てが再び刻まれ始めました。彼らの視線は神の国に固定されていて、彼らは徹底的に使える側の人になりました。すると彼らを通じて福音が世界中に伝えられるようになりました。そして彼らの信仰の人生の記録は使徒行伝になりました。チョン・ヒョンジュン詩人の詩の中に訪問客という歌があります。この詩はこう始まる。人が来るということは実にとてつもないことである。彼は彼の過去と現在と、そして彼の未来と共にやってくるからだ。聖書は人の命はしばらくの間現れて、それで消えてしまう露だと告げます。いくら濃い霧がかかった朝でも、日が昇ればその霧は跡形もなく消えてしまいます。過去に生きた飛ぶ鳥を落とすほどの勢いと権力と権勢を誇った人々も、英雄豪傑たちも、彼らが生きたその当時はものすごい存在だと思われました。ところが今日を生きる我々の視点からすればどうでしょうか。それはまるで霧のようではありませんか。もしかしたら今の人々はそのような人が存在していたことさえもあまり知らないかもしれません。聖書は私たちの人生をこのように例えます。人は皆草のようで、その境は皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。どんなに綺麗なみずみしい花であっても、幾日もしないうちにしおれてしまいます。私たちの人生を振り返ってみましょう。私たちが生きてた過去の10年、20年、30年はどれだけ早く過ぎ去ってしまったことでしょう。しかし私たちの人生がとてつもなく素晴らしいものになり得るのは、イエス・キリストが十字架で流された贖いの血潮によって私たちは新しい人に作り上げられたからです。私たちがその主のうちに留まれば、主が私たちの過去と現在、未来を変えられ新しくしてくださいます。神様が私たちをイエス・キリストのうちで新しい人に作り上げられたことを信じますか。それであるなら、私たち皆がイエス・キリストに取られたものを、つまりキリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄光を得るために、目標を目指して一心に走っていこうではありませんか。この真理を悟る瞬間から、私たちイエス・キリストの中で新しく作り上げられた人らしく、新しい人生を生きることになり、新しい人の人生を歩む私たちによって、私たちが生きる世界は間違いなく新しくなることでしょう。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、主が十字架で流された贖いの血潮によって、神様と私たちの間にありました隔ての壁を、そして人と人の間に立ち下がっていた隔ての壁を打ち壊してくださり、ありがとうございます。また私たちを新しい人に作り上げてくださり、感謝いたします。高架堂の最初のキリスト教徒はイエス・キリストを主と信じ、自分たちが新しい人に作り上げられたことを証しするために、また肉体的な秩序ではなく霊的な秩序に従うために自分たちの名前を書きました。また神様の御言葉に従うために借用書も燃やし、実際の生活の中で御言葉に生きようとしました。神様が私たちを新しい人に作り上げられたことで、私たちは選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民になったことを忘れないようにしてください。そしてこれからは後ろのものにとどまって、世俗的価値観の視線で考えることを捨て、永遠の観点である主の御言葉の観点を元に考えることができるように、私たちを導いてくださいますように。有限な被造物をしてみれば、私たちの命とは日が昇ればたちまち消えてしまう露のようなものです。私たちが数十年、長くて100年を生きるとしても、私たちの人生は草のようなものです。私たち人生の最高の瞬間、最も快楽その時も、また幾日後にはしおれてしまう花のようです。主よ、私たち皆が私たちと新しい人に作り上げてくださった主の中にとどまらせてください。そして私たち主において新しく上に召してくださる神の栄光を得るために、 目標を目指して一心に走っていくものでありますように、主よ私たちを助けてください。そして新しい人として作り上げられ、新しい人らしく生きていく私たちを通じて、私たちに与えられたらあらゆる人生の場が新しくなりますように、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。